月森
エカのクロテッドカフェへようこそ。いらっしゃいませ、こんにちは。月森エカのクロテッドカフェ、パーソナリティを務めさせていただきますエカです。
月森まゆです。よろしくお願いいたします。
このラジオは月森まゆとエカがお送りするウェブラジオです。
私たちが毎回おすすめのドリンクを紹介したり、スイーツを紹介したりしながら、この部屋暑くねなおしゃべりをしていく、やだ汗かくな30分をお客様にお届けいたします。
どうぞあなたのくつろぎの時間を当店クロテッドカフェでお過ごしください。
はい、
うん、まあね、
部屋暑いんだよ
相変わらずね。月森さんの部屋は暑いっていう。
今何度なんだろう。
10月も半ばに差し掛かってる。
24度でも嘘。
まあまあまあまあまあ、まあ、
普通なのね。
外はきっともっと寒いですから
はい、まあそんな感じですよ。
はい
はい、早速今日の
今日いつだよ今日
今日のドリンク紹介でございます。
おい、
はい、
今日は何ですか。
はい、今日のドリンクはこちら、女子お茶クラブキラキラさんの水出しマテ茶。あ、ま、あ、違う、水出しマテ&オレンジです。はい、
はい、最初から
女子お茶クラブキラキラさんの水出しマテ&オレンジです。
はい
はい、
詰まるところなんですか。
マテ茶ですね。
ほうほうほうほう。
マテ茶にあのオレンジ、シトラスオレンジをちょっと加えたみたいなお茶でございます。
ほうほう。
はい、でね、これね、珍しく水出し
専用、
あ、一応お湯出しもできるんだけど、うん、できれば水出しで飲んでくれっていうやつなので、私昨日の夜に作りましたので。
ありがとうございます。
はい、飲んでみます。
いただきます。
マテ茶の、あの、なんだろう、独特の苦さみたいなのが、
オレンジっぽさがよくわかんないね。
このね、ティーパックの状態で売ってるんだけれど、
うん、
あの水出し用のこっちのね、中に嗅ぐと開かない開かない、ちょっとパックが開かない、ちょっと開かない、開けて、
ちょっと待って。やっぱさ、でも水出しっていうだけあって、あの、何、渋みたいなの少なくていいね。
うん、これね、結構ね、
余裕だくんですけど。
なんで私開かないの。結構ね、オレンジっぽい匂いがね
うん、
うん、するんだよね。でもさ、この水出しで出し、なんだろう、あのさ、太陽のマテ茶
あるある
だとさ、ちょっと黒い色のさ、なんだろう、麦茶に近いウーロン茶にみたいな色だけど、ね、これどっちかというと緑茶ベースの薄さの色で、そんなマテ茶だと一瞬思えないぐらいの、飲むとマテ茶だなと思うんだけれど。
そうだね、これあれなんだね、うん、ちゃんとティーバッグなってて、中にシトラスの皮が入ってるんだね、
う
ん、
そう、オレンジピール入り、
うんうんうん、
それでそのオレンジの香り付けみたいなのもされてる。
なるほどね。
はい、今日はこれを飲みながら30分お届けするよ。
おい、オープニングでございます。
はい、
この間さ、うん、久しぶりに月森さんと出かけてさ、富士急行ってきたね
行ってきたね
なんか久しぶりに月森さんと遊園地行って超楽しかったんだけど。
何年ぶり。結構ぶりだよね。
あんまりね、行かないんだよ ね、一緒に遊園地ね、うん、すっげえ楽しかった。
しかも泊まりだったしね。
そうそう、泊まりがけでね、そうそう、9月の誕生日会っていう名目で行ったから、ね、うちと月森さんが祝われる側でね、うん、で絶叫苦手なのにさ、頑張ってさ、
頑張ったよ本当に。絶叫嫌いだから
昨日、うん、あ、嫌いなんだ。
あ、なんかあんまし好きじゃないの、うん、あ、なんか、なんだ、ディズニーにあるビッグサンダーマウンテンがギリギリなの。
うんうん、富士急はね、絶叫の最高峰だからさ、すっげー頑張ったねと思って。
頑張った。だってもう高飛車っていう、あの、直角に落ちていくようなさ、うん、やつとかもう無理だと思うってなんか思ってたから。
そう、すごい、あの、月森さん以外がみんな絶叫大好きな人だったから、もう頑張って乗せたんで。
頑張ったよ。
そしたらなんか、うん、最初ね、乗らないつもりで行ったんだよね。
そういか、
私温泉で入ってるからみんな乗ってきていいよみたいな乗りだったのに、なんかね、
頑張ったよ、
乗るってなって、え、本当偉いねっつって乗ってる間さ、ずっとさ、登ってる時も、うん、無理ぽ
ー無理ぽー
無理ぽーっつって、降りる時もなんかね、あ、無理ぽーって押して超面白かったよあれ。
もうずっと無理ぽーしか言ってなかったよ、うん、本当
あんな絶叫初めて聞いたよ
キャーとかじゃないんだよね、
無理ぽーネタかよっていう
ひどいよね、ちょっと
芸人さんでもね、あんな落ち方できないね乗れつまんないもんね。
あれ結構きつかった。でも本当に
もう次から乗れる感じ、もう乗りたくない。
いや、だから
行ったら乗るかもしんない、乗せられたら。
えらいえらい。
でも自発的には乗りに行かないよね。行ってらっしゃいってタイプ、やっぱり。
え、乗ろうよ、月見線乗ろうよ。
よし、じゃあしょうがないかなって言って乗るけど、
あっとこまえ、
うん、でもドドンパはもう乗らない。ドドンパはもう乗らないかな。
あ、ね、富士急はドドンパっていう乗り物があって、何年か前にできたやつなんだけど、
加速するんだよね、急加速。
あの、さあスタートするよって言ってから1秒後、 1.7 秒後に時速170キロ達するっていう、うん、超スピードダッシュが速いやつがあって、それもゴッて行って、でガッて上まで登って、垂直に登って、垂直にわーっと降りてきておしまいっていう、結構短いやつだったね、
うん。
だけどなんか途中でさ、足打っちゃって、月森さんが。
そう、一回あの降りるときに体が浮くじゃん、
うん、
で安全バーにバッて足をぶつけてってなったまま落ちてって、で落ちた先で写真を撮られるんだけど、うん、もうそれがもう行って、もう行ってっていう。
そう、すっごいなんかさ、もう渋い顔してさ、映ってんだよ、それが。みんななんか落ちてる時だからさ、手挙げてイエーイって顔して、みんなニコニコしながら写真を撮ってる中に、最後の写真売り場のところでね、一覧見れるんだけど、見てるとさ、月森さんだけさ、うえーって顔してさ、いてーって顔してさ。
ドイヒーな写真だった
あれ。あの写真すんごい欲しかったけどね。
ないあれ、
もう本当買いたかったけど、悩んだけどね、ちょっと諸事情があってね、買えなかったんだよね。あれ欲しかったわ。いい写真だったよ、うん。
富士急、私初めてで、君も初めてだったじ
ゃん。初めて行ったよ。
何が一番印象的だった？
ね、
うん、
なんだろうね、全部面白かったけど、うん、意外とふざけてんだなと思って。
ああ、そう、結構遊び心満載だったよね。
そうそうそう、なんかパロディ色強いよね、
うん。
もっとなんかさ、他の遊園地みたいにさ、遊園地のなんかメルヘンなファンタジーなテーマがさ、うん、あったりとかすんのかと思ったらさ、なんかどのアトラクションも名前変わってるし、あ、園内も全部遊び心満載っていうか、
うんうん、
でなんかメインのキャラクターとかがいるけどさ、メインのヒーローもののキャラクターがすごいやる気なかったりとかさ、そうそうあのなんかゆるちょっとゆるい感じが結構好きだったかな、うん、乗り物で言ったら私は高飛車が一番好みだった。
あ、本当、うん、私はあの水で流しなんかポットみたいに乗って流れていく、流しますか、
うん、
あれがすごい好きだったな。
あ、本当に
すごい水がかぶるんだけど、うん、バッシャンバッシャン、うん、でもあれが一番楽しかった。
あれぐらいが一番好みなんだ。
好みだね。
あれ面白かったね、
うん、
でもうちら行った時初日超雨降っててさ、
そう
すげー雨降ってて、でだから雨降ってるからジェットコースター乗れなくて、 その水に濡れる系のアトラクションしか乗れなかったから流しますか行ったんだよね。
そう
でポンチョを100円で買ってこれるんだけど、一応ポンチョ着てるんだけど顔がもうすごいね。
いや、しかもポンチョさ、丈足りないからさ、足丸出しになってて、
あ、そっか、
そう、足びっしょびしょで、うーんって言ってたんだけど、
だって月森さん自前のレインコートもポンチョの上からかダブルレインコートみたいになってたじゃん。
そう、頑張ったんだけどダメだったね、足は濡れてしまった。でもあれがね一番楽しかったな。
あ
のいわゆるその絶叫っていうか、そういう乗り物に乗っていくアトラクションだったら、
うん、
あれが一番楽しかったな。
あ、ほんと、うん、あれは楽しかったね。あれもすごかったな、その水系で、なんだっけ、
グレートザブーン。
そうそうそうそう、うん、なんか、ただ、何、ボートで乗って、普通に斜面をわーって降りていくだけなんだけど、うん、水柱が3メートルぐらい上がるんだよね、あれね。
そう、バシャーってなって。
そう、で、その、上がった3メートルぐらい上がった水柱が、上からドボドボドボドボって降ってくるんだけど、あれすごかったよ。
あれはね、見てるこっちもすごいなと思った。
乗ればよかったのに。
いや、あれはちょっとやめときました。あれはやめときました。
高飛車とドドンパ乗れるのに、あれ乗れないね。
そう。で、じゃあもうなんか靴がもうぐじぐじで、うん、あれ乗ったら歩けなくなると思ったから、やめた。
あれすごい濡れたっていうか、痛いぐらいでね、もうね、
うん。
でさ、結局さ、ちょっとでも顔上げたら、水かぶっちゃうから、
うん、
もう、その連れの他の子に、とにかく下見てなきゃダメだよっつって、うん、最後まで下見てないと、もう身をできるだけかがめてないと、うん、絶対ダメだからって言われて、
うん、
終始落ちるぞって時から、うん、ずっと下向いて、で水がかかり終わるのに10秒ぐらいかかるんだ、
うんうん、
でかかり終わる最後の最後まで下向いてたから、うん、何にも見えなくてなんかさ、楽しいのか楽しくないのかよくわかんない感じだった。
で こっちはさ、見てる側としてはさ、いつ落ちてくんだろうと思って待ち構えてんだけど、みんなさ、同じさ、黄色いポンチ着てるじゃん、うん、誰が誰だかわかんないのよね。
しかも全員かがんでるからね。
そうそうそう、
あの脳天しか見えないっていうさ。あれはね、なんかあの 不思議な感じだったね。面白いのか面白くないのかよくわかんない感じだった。
見てるこっちも、ん？ってなるし。なんかその水しぶきがすごいな。あれ何メートル？ 10 メートル以上はバシャンって出てるよね。だってあの。
あ、横にはね、横に10メートルで高さ3メートルぐらいあると思うよ。う
ん、バシャンってさ、だって橋のところを越えてるたから。
うん、越えてるたから。
越えてたから、うん、結構あった。すごいあの水しぶきは見る価値あるなと思った。
あれやっぱあの、箔がつくよね、うん、その遊園地にすごく。
そう
あれすごいなと思った。
目玉ですって言える感じの水しぶきだったからさ。
ね。
うん。
あ、水しぶきがちゃんと自然に上がる角度とか速度を計算してる人がいるんだろうね。
そうだろうね。
うん。人工的なさ、水じゃないもんね、ちゃんとしぶきだもんね。
そうプシャーってなって、
あれすごいよな。あ
すごい。
まあそんなこと言ったらあのジェットコースター設計してる人もすごいと思うけど。
でもやっぱああいうのって物理学とかが必要なのかね。
いや絶対そうでしょ、うん、じゃなきゃ飛んでっちゃうもんね。遠心力とかで。なんかあの多分ジェットコースターとかも、うん、あの何方式みたいのがジェットコースター建築界にあるんだと思うんだよね。でうちのジェットコースターはなんとか式を採用とか絶対書いてあるじゃん、
うんうんうん、
なんかなにリニアなんとか式を採用とかさ、
はいはいはい、
ああいうなんかその独自の世界観があるんだなと思って。
うん、
結局どれがなんだか分からないけど我々には
、うん、
まあ、あと我々が最も余ったのは絶望要塞ね。
絶望要塞はねやばかったね。3日未満夢に出るぐらいの勢いで。
あ、うん、基本的にうちのグループの人みんなゲーム脳だから。
そう、うん、燃えちゃったよね。
燃えたね、あれはね。すごい楽しかったね。そうだ、今度富士急遠いからあれに似た感じでリアル脱出ゲームとかちょっとやりたいねっていう話を月森さんと最近してるんだけど。
いや、ね、うん、いやだからあれ帰ってきてからもうなんかずっとあの脱出ゲーム、そう最近脱出ゲームあのさアプリとかもやって、
うん、
もう一回頭を鍛え直してからもう一回行こうと思ってて、うん、なんかそれぐらい結構謎が深いなと思ってて、
うん、
絶望要塞、
うん、
なんかあ固い頭でいくとこれは無理だと思って、
うん、
リベンジするためにちょっともう一回頑張ろうと思ってちょっと地道にまた始めてる。
まんまと富士急にはめられて、
はめられたよ本当に。
あれもう思うツボだよ ね結構面白かったな。でも
でもあれさやっぱり一人はマッパーが必要だと思うの。
そうだね、
マッピング能力とあと司令塔、
うん、チームワークがね試されるよね、
うん、
ソロではおすすめしません、
うん、ソロはきついよね、
うん、なんだか分かんなくなっちゃうもんね。
そう、あと運動神経いい人も連れて行った方がいいと思う。
確かに、
うん、
何最低限ね、そんな機敏じゃなくてもいいけど、うん、なんか疲れやすい人はちょっと疲れちゃうかな。
う、うんうん、
時間が足りなくてね。
そう、本当大変。あの行くてこや頑張って本当に。
視力体力時の運、
時の運大切だから、
うん、うん、おすすめです、
おすすめです。
テラテッタカフェスイーツ争奪バトル、
イエーイ。
このコーナーは用意したスイーツをかけクイズで対戦していこうというコーナーでございます。
はい、
はい、本日のね、
なんでさ本日と今日が今日は言えないのかな。
、うん、本日は、月森がスイーツを用意しました。
はい、
はい、本日のスイーツはですね、駿河さんの駿河焼き一粒梅ドラです。はい、この駿河
とは何ぞや、何ぞや、
ドラ焼きなんですけど、うん、多分白あんで中に梅が入っているタイプのドラ焼きなんですけれど、
うん、
この駿河さんなんか元祖栗ドラっていう
栗ドラ発祥の店
らしいんだよね。元祖って書いてあるけど、それはどうなのか分からんけれど。でもね、そう、元祖栗ドラ、結構ね、この栗ドラ有名らしいですよ。
へー、うん、駿河って言ってもあれでしょ、静岡の方じゃないんでしょ。
静岡ではなく、あそこ、あそ、亀有、亀有。
東京都亀有。
亀有、両さんの亀有ですね。ここが本店の駿河焼きでございます。
ほうほうほうほうほうほう。
これをね、かけて対戦していくよ。
うい。
はい。クイズの出題は、エカと月森で2問ずつ、計4問でございます。
はい。
正解数の多かった方がスイーツに味付けるというルールでございます。はい、今回のクイズのテーマはかぼちゃです。
ハロウィンだからね。
ハロウィンだからね。さあどっちからいくかな。
いいですよ、私からいきましょうか。
じゃあお願いございます。
お願いございますか。
はい、
そうそう、ハロウィンだからてっきりね、ハロウィン系のデザートで来ると思ったよ。
あ、本当？
うん、
意外にねこれにしてみたかったの。
まあ、去年ハロウィンやったからね、
うん、
ではじゃあエカの第1問、
はい、よ
いきます。かぼちゃの品種の名前で、
はいはいはい、
実際にあるのは次のうちどれ？
はい。
A、リンゴ。
はい。
B、バナナ。
うんうん。
C、イチゴ。
へぇー。な、リンゴはないと思うんだ。ないと思うんだとか言っていつもあるパターンなんだけどさ。
味が似てるとかさ、あるかもしれないけど。リンゴかぼちゃ、バナナかぼちゃ、イチゴかぼちゃ。
バナナかぼちゃが食べたいな。
食べたい。
バナナかぼちゃがいいかな。でもイチゴかぼちゃ。イチゴかぼちゃ、かぼちゃにイチゴ。でも、
うん。
なんやろ、でも見た目的に美味しそうなのってバナナかぼちゃだと思うんだよね。色合いも似てるし。
うんうん、
黄色のかぼちゃみたいなのあるじゃない、
うんうん、
あれがバナナかぼちゃだってことにする
いいですか、
はい、
正解、やったー、おめでとう。
本当、
なんか久しぶりクイズで勝ってるね。
勝った勝った
バナナかぼちゃは実際にある品種の名前で、
うんうん、
皮も黄色いの。皮が黄色くて、うん、ちょっと細長い感じで、もうほんとバナナみたいな形してるかぼちゃな
ん
ね、
うん、あ、そんなんなんだね、うん、
そう、珍しいなと思って。他にも変わったかぼちゃの名前だと、
うん、
メルヘンかぼちゃとか、
かわいい
チリメンかぼちゃとか、
うんうん、
まあ、そうめんかぼちゃとか、そういうのが変わった名前としてある。
へえ、
正解です。
やった、
おめでとう。
やった。はい、じゃあ月森いきますね。
はい。
神奈川県の湯河原にあるかぼちゃ美術館。
そうなんだ、
うん、とある作家さんのかぼちゃに関する絵画や立体オブジェなどを展示しております。さて、そのとある作家さんとは次のうちだれ？
はい。
1、草間彌生。2、岡本太郎。3、古賀春江。
もう私さ、うん、知識人じゃないからさ、岡本太郎以外わかんない、ね。申し訳ない。いえいえ、ほんと、無知ですまん。え？じゃあ知らないから岡本太郎でしていいですか？じゃあちなみにそれぞれが何書いた人とかは言えないのかな？
草間彌生さんは、うん、多分今のビトンのコラボしてる人。
あ、全然わかんないや、ごめんなさい。
水玉の女王って言われてる人 で、岡本太郎様の太陽の塔だよね、
うんうんうんうん、
古賀春江さんは確かあの洋画の絵みたいな、向こうの西洋風の絵を描いていた人。
あー、うん、岡本太郎でお願いします
ブー、正解は草間彌生さんです。
現役のビトンとコラボしてる人？
人。
ビトンとコラボする前は何してた人なの？
あ、やっぱりそういう水玉の絵を描いてた人なんだよ。
へー。
なんか彼女の見える世界は水玉で支配されているっていう言われてて、
うん、
なんかもう見ている世界が水玉なんだって、いろんなものが、
うんうん、
でそれを表現した絵をずっと描いてて、結構その水玉の業界の中では、
水玉業界？
その中ではもう女王って呼ばれている素晴らしい方でございます。
かぼちゃとどう関連性が？
そのかぼちゃにその水玉をパッパッパッパッパッってかつけて、その水玉でかぼちゃを表現していたりとか、
うん、
なんかその黒と黄色でそのかぼちゃに、立体のかぼちゃにペインティングして、
うん、
その展示してたりとか。
へー、うん、初めて知った。
そう、私もね、このかぼちゃ、大丈夫なんだけど、かぼちゃ美術館っていうのを知らなくて、
うん、知らなかった。
でその主にその草間彌生さんのものだけ置いてる。そう、なんか不思議な美術館だなと思って、はい、湯河原だからね、もし旅行とか温泉とかで行く際には立ち寄られてはどうかなと思って。
なるほどね、うん、初めて知ったな、
うん、という感じで、
はい、はい、ではエカの第2問いきます。
はい。
かぼちゃを買う時の目利きについて、
はいはいはい、うんうん、
間違っているものを次の中から選びなさい、
うん、
A、切ってあるかぼちゃの場合は、
うん、
赤みが強い方を選ぶ。
はいはいはいはいはい。
B、
うんうん、
丸ごと買う場合には、
うん、
ヘタがコルク状に枯れているものを選ぶ、
うんうんうん、
C、 皮がツヤっとしていてみずみずしいものを選ぶ。この中から間違ってるものを選んでください。
あのね、一つだけ知ってるものがあったの、
うん、
コルク状になるのは知ってたの。
お
う、だからコルクではないってことは今分かってるから、
うんうん、
二択なのね、
うん、
ちょっと今日足良くない？ちょっと頑張って
ない？うんうん、来てる来てる最近勝ってないからね
でもね、そう、コルクになるっていうのは知ってたんだよ。
うん、
でこれでどうしよう、コルクですとか言われたら知った顔つになっちゃう。でもなんだろう、でも熟してる方が美味しいと思うんだよね。
うん、
って熟してるってことは みずみずしさはなくなってると思うんだ。
うん、
なんかみずみずしいって若いイメージだから、うん、なんか成熟してるためになんか外は表皮が硬くなってゴワゴワになってでも中が柔らかいって方がきっと美味しいだろう、うん、ってことで、
はい、
C
正解。
やったー、
すごい、あのね、理論まで完璧。
本当、
うん、あの本当熟した方が美味しくなるから、うんうんうん、あの皮がツヤっとしてみずみずしいってことは、うん、まだ取れたてで新鮮だからかぼちゃの中のでんぷんが、うんうん、あの糖質に変わってない状態なのね。
お
かぼちゃは収穫夏なんだけど、うん、冬とか秋とかに食べるのはそれぐらい寝かせた方が
美味しくなるからな。
熟してちゃんとそのでんぷんが糖質になって甘くなるから美味しいんだって、うんうん、皮もできるだけガサガサっていうか色がムラがある方が、
あ
ムラだらけの色の方が、うん、その部分は土に触れてたとか、
うんうん、
であの太陽の光に当たってなくて綺麗に熟してたとかそういうことになるんで美味しいわけです。
お、
まあ、そもそもコルク状になる、下手がコルク状になるぐらいまで枯れているものを選んでる時点で枯れ切ってるわけですから水分抜けてますから、
うん、
枯れてるものを選んでください。かぼちゃを食べる場合は。
へ、
おめでとうございます。
ありがとうございます。やった、はい、やったけど一問もう一問出すね、
うんうん、
はい、いきます。日本一土手かぼちゃ大会という日本一大きなかぼちゃを決める大会が毎年9月にあり、今年の大会では402キロのかぼちゃが優勝したそうです。
すごいね、
すごいね。さてこの大会が行われている場所は次のうちどこ。
聞いたことあるけど。
1三重県の上島、
うん、
2富山県の南砺市、
うん、
3香川県の小豆島。小豆島か。
なんかさニュースとかで見るけど地名とかわかんないな。なんだろう。
芋でもかぼちゃ、かぼちゃ推し、私でもかぼちゃ推しなのかな、ここって。私知らない、そこまで調べてなかったけど。
かぼちゃ推しってでもなかなかないよ ね。かぼちゃってほとんど輸入だからね、そもそもね。香川かな。
香川、
うん、
正解。
やったー。なんかね、そんな気がして、うどんに入ってそうな気がしたんだよね。
天ぷらと
か。そうそうそうそう。
そう、なんかその、小豆島、あの、小豆って書くんだよね。こう、
あ、
小さい豆の島。そこでね、毎年やってるそうで、うんうん、もうね、今年の大会終わっちゃったらしいんだけど、まあ、うん、もう出てるから、26回目なんだって。
そう、毎年だってニュースでやってるじゃん。うんうん、今年の一番のかぼちゃはこんなんです、みたいな。うん、だなんかね、そう、多分香川のその小豆島は聞いたことある気がしたんだよね。
そこでやってるそうです。
へ
やった、久しぶり
に。おめっとう。なんかね、もう月森さんの勝率が低すぎてね、負けたのに喜ばしい気持ちになる。
じゃあちょっといきます。私ね、この駿河をね、うん、栗ドラは食べたことあるんだけど梅ドラ食べたことなくて。
私さ、この店の梅ドラ食べたことないけどさ、うん、あの梅ドラ焼き結構好きなんだよね。
本当梅ドラ自体がねないんだよね。開けてみます。
なんかね、
こう
美味しそう。
何これ、なんか白あんに、うん、私青梅を想像してたんだけど、
うん、
赤い梅だね。なんか梅干しにしそうなぐらいの。
そうそうそうそう、あの何、大きいカリカリ梅をなんか甘く煮たやつみたいな感じなんだよね。
うんうん、うん、なんか適度に酸っぱくて、
うん
うん、
私そんななんかあのなんていうの、普通のどら焼きだとさ、うん、甘いだけじゃない味が、
うんうん、
だから飽きちゃうんだけど、梅どらだとこう酸味が入ってきてすごいね、あのさっぱりして食べやすいっていうか、
うん、さっぱり、ほんとさっぱり、なんかしつこくないかも、
うん、私結構好きなんだ。
うん、うん、もぐ
もぐもぐ
もぐもぐ梅だけ食べ
る。うん、ほんとね、おっきい何、梅干し用の梅、梅干しになっちゃった柔らかい梅っていうか、うん、大きいカリカリ梅をお砂糖で煮つけましたみたいな、うん、ちょっとシャクッとした感じの、
シャクッとしてるかも、
そうそうそう、うん、感じの食感なんだよね。
美味しいです。
わあ、いいな。
ふふ、はい、以上スイーツ争奪バトルでした。
クロテッドカフェ
エンディングでございます。あと何分でございますか。
あとね、6分
くらい。あれ長くね。はいはいはい、分かりました。そう、梅ドラね、
うん、あ
どう、
おいしい。あんまし、ね、白あんのどら焼き自体も食べたことないのよね。 基本どら焼きって、ね、私の中では小豆の入ってるやつか生どら、
うん、生どらってクリーム入ってるやつ、
クリームとかだね、
うん、
そうちょっと冷えた感じで、うん、でこの駿河さその生どらも結構有名だったりとかして、
うんうんうん、
美味しい、
多分ね白あんオンリーでどら焼きってないからね、私も
なかなか見かけないよ、
ね、梅どらの時しか白あん見かと見たことないから、
うん、そもそもあんましさお菓子で白あん使ってるの少なくない、
まあ、でも
和菓子はそうだけど、
和菓子はね、
でもなんか なんて言うんだろう、あのあんみつとかもさ結局はさこしあんで入れちゃったりとかするじゃん、
だってさもうさ豆の味自体が違うからさ白あんって結局インゲン豆だから、
う
ん、合わないよね、
うん、
あの独特のインゲン臭さがあるっていうかさ、
あ、
うん、あんみつには合わないかなって思うよね、色も白っぽくなっちゃうし
寒天白いのになっていうね
あんみつ全体的に白くなっちゃうからさ、
あでもなこの今日のその、うん、このあんとマテチの組み合わせが意外に合ってた、
うん、あだってそれであれにしたんでしょ、
マテチャ、
うん、あ違うマテチャだからドラ焼きに
したんだ、あ違う違う関係ない、
あそうなの、
なんかマテチャはちょっとこの間浅草に行く用があって、うん、行った先のスーパーで売ってたからこれにしようと思って、
うんうん、
でドラ焼きはあ地元の名産でも使うかなとって思っただけだから、
地元の名産ね、
そうそうそう、
マテ茶もねなんか美味しいよ、本当水出しって本当にさ渋みが出ないで、
うん、
すっきりして出るんだよね、だからおいで出すよりも美味しいかも、
本当ね、
あのオレンジも相まってこうスーッとして美味しい、
うん、これお湯で出したらもっと濃くなるのかな、
渋くなっちゃう、マテ茶のなんか渋い感じとオレンジピールの皮の苦い感じが出ちゃうんじゃないかなって思うんだよね、うん、うん、
いやでもこれはね久しぶりに結構美味しいと思います、
はいはい、
はい、
まだ時間があ
れ
は、まあり余ってるじゃないですか、おかしいね、いつもは足りないぐらいなのに何が足りなかったんだろう、
何がいけないの、
いつもでもフリートーク13分以上あるから
かな、あだからかな、
うん、カットする部分がどうしよう終わったな、
ハロウィンなんかやるの、
ハロウィン特にない今年特にないんだよね、でもとりあえず、うん、今週末に C 行ってくるのと、
うん、
あと来月になっちゃうけど、うん、11月の頭ぐらいになんだっけ、あのみんなでダイバーシティに行ってね、
あスポッチャ、
うん、スポーツの秋は楽しんでくるけど、
うん、
いつの話だよっていう
11月にしろよって話だけどね、
うん、次の回にしろよっていう、うん、
私あでもこの間市誕生日に行くっつってたけど、うん、行ってきて、うん、すごい良かった、
いいな、良かったよね、
良かった、
1日
ずれてしまったけど、
台風のせいでね1日ずれちゃったけ たけど、
あれは良かったなと思って、
うんうんうん、何が一番思い出に残りました、
誕生日だったから、うん、チケット限定のチケット買ってったのよ、
うん、
バースデーチケットみたいな、うんうん、でメダルをもらえて首からメダルを下げてたんだけど、うん、みんなさ誕生日とシールだけじゃん、
うん、
なんかシールつけてる子もいるんだけどメダルつけてるの私だけで完全に、
うん、
なんかすごい優越感
あれね、シールとかメダルとかつけてるとスタッフがみんなさ、
そう
お誕生日おめでとうございますって言ってくれるんだよね、
あどうもどうもって言いなが
らあざーすって言わなきゃ、
あざーすってなって、それがね面白い思い出だったかな、
いいねメダル、
メダル、
なんでメダルはなんでもらえるの、特別なの、
そう、そのチケットだけ買った人がそのメダルとなんか写真入れとあそこにあるミッキーのぬいぐるみをもらえるのね、
お
お、そうそうそう、その代わり普通のチケットより2000円ぐらい高いんだけど、
あなるほどね、
そうそう、グッズの料金が入ってるから、
うんうんうん、優越感、
優越感、
充実した、
そういい誕生日を送ることができました、
おめでとうございます、
ありがとうございます、
おめでとうございます、
はいよいしょ、というな感じで、
はい、
はい、このラジオはポッドキャストニコニコ動画で毎月1日15日に配信しています、クロテッドカフェでの検索でクロテッドカフェのホームページをご覧になれます、ポッドキャストのダウンロードや番組配信レポートの閲覧はクロテッドカフェのホームページからどうぞ、
はい、そしてクロテッドカフェではあなたのおすすめドリンクやスイーツ、そして月森とエカにこんなテーマのクイズをしてほしい こんなテーマでトークしてほしいというコーナーに関してのメールを大募集しています。こちらもホームページのメールフォームからご応募お待ちしております。
はい、あと FM リンクさんの方でも放送中ですので、そちらもよろしくお願いいたします。ではクロテッドカフェ、次回は11月1日にお会いしましょう。
はい、またのご来店お待ちしております。
バイバイ。
バイビー。